ではただいま時刻が、午後5時、28分を回っております。はい、ここからは、駅長ミッキー千尋の寺子屋チャンネルを始めていきます。隣でちょっと駅長さんに滑られてしまいましたが、改めましてやっていきます。このコーナーは、湯沢まるごと .com、ウェブの駅湯沢の駅長と車掌のミキ、そして FM ユートピアの千尋がインターネットセキュリティなどなどについて学んでいくコーナーです。このコーナーは地域プロバイダーユートピアネットがお送りしますということで、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
お願いします。
ちょっ
と5時半より前だったから始めてもいいかなと思って、すいません、なんか躊躇してしまいましたけど、うん、
前回あれだもんね、すごい難しいこと言ってたもんね。ただいま時刻は30秒前みたいな、30秒前
って言ってしまった。
なかなかないよね、そんな時間のカウントね。
マイナス方式でやってしまいましたけど、
今日はちょっと止まったもんね、時止まったね、
うん、どうしよう、はい、ちょっと止まれば、30分になるかなと思ったんですけど、ちょっとフラグしすぎてしまいました。
まあね、そんな感じのね、はい、相変わらずの日直のポケプリですけども、
はいはい、前のめりでやってきます、頑張ります。
ポケプリですけどもですね、先ほどまでですね、実は私、はい、今日ですね、はい、おかちのオービオンにおりまして、まあいろいろ仕事上ね、いろいろあって、あそこの設備すごかっただよ、
すごいです
よ、ね、本当に
マッチュに今月号表紙で出たのが実はオービオンとかでして、
あ、そうなの、
でしたでした、はい、モデルさんの後ろの背景が、うん、あの1階から2階に行くところなんですか、正面階段というか、あそこを行って、はいはい、撮影されたのが、
なるほど、
あのオービオン、
うん、その他にどのオービオンがあるんだって話があるんですけど、で、はい、ステージ、まあ、一番、ね、はいはい、びっくりしたのが、あのステージの後ろのですね、はい、壁がですね、はい、実は開くっていうことが初めて知りまして、今日初めて見てきました、あれ、
はい、小判飛ばせるってあれですね、専門用語のあれですね。
すごい、はい、
そう、
外が見える、
そう、ガラス張りになってね、ステージなのにそこを上げるガラス張りになって、すごい吹き抜け感っていうか、なんかちょっとした婚活イベントできそうな、なんか、
いいかも、
ところ、
花火大会とかも多分花火見えますよね、そうすると、
いいですね、見れるね、あれ、
そういうことになりますよ
ね、そうそうそう、花火多分上で見れると思うんだよね、はいはいはい、いやー、あれはいい設備だなと思って、しかもあれができたのが、今日話聞いたらなんか20年以上も前、
は
い、うん、
実はちょっと前だった、
綺麗ですよね、
そう、しかも地下駐車場があって、20年前って言ったらさ、合併してないじゃんまだ、うん、旧御徒町の頃に建てたってことでしょ、
そうか、最初は湯沢市のじゃなくて御徒町の、あ、だから御徒文化会館オービオン、
そう、そうなんだよね、多分ね、
はい、
お金かかってるなみたいな、
すごいですね、
あそこいろいろですね、多分使い勝手はあるんだと思います、ものすごく、うん、そのステージイベントだけじゃなくて、
うん、全般的に、
全般的に、なのであそこをですね、活用していろいろちょっとこう企画、
はいはいはい、
してもらえたらいいかななんて思いながらですね、私駅長今日、ね、はい、見てきました、
はい、
うん、なかなか決してオビオの回し物ではございませんが文化施設に感動して帰ってきました。
純粋にすごいなと思って今話聞かせてもらいましたけど、
うん、もう、はい、もうあれだよね、口ポカーン開けながらね、はい、あの壁がこうせり上がってくる様子をステージの上から眺めてるみたいな、
なかなか、うん、秋田県で他の施設でそれと同じのできるよって話あんまり聞いたことないので、
ないよね、ないと思うよ、うん、
そうです、そうです、
いろんな小部屋もね、いろいろあってね、多分使い勝手いいのかもしれない、イベントとか企画ものとかですね、そうそうそうそう、
4階図書館だし、
あ、そうそう、
3階はなんか何でしょう、和室とか調理室とかそういうのとかもあるしみたいな感じですよね、
うん、冬いいよね、地下駐車場、
あ、冬助かります、雪寄せして帰らなくて、ね、ね、
出る時もね、
何も怖いこともないし、
楽だよね、
はい、
うん、なんていうね、ことでですね、はい、まさかの文化施設で感動して帰ってくるっていうね、もう忍びのようにあっちこっちドアを開けては入る、ドアを開けては入る、
駅長さんじゃないもんみたいな、
ごめんなすって
全部開けてみる、全部いいところだったみたいな、
見学してまいりました、
はい、近代的ですよね、
あ、近代的、うんうん、なんかおしゃれなイメージもあります
ね、うん、
は はい、いろんなね、あのイベント企画できそうなので、なんかこんなので使えないかなとか、こんなイベント企画してるんだけど10人ぐらいなんだけどとかあるんだったら、ちょっとお尋ねしてみると意外とすっぽりハマるかもみたいな感じですね。
はい、
はい、思いついたのは婚活イベントだけだったけどね。
婚活イベント、うん、
そう、あの全部あげて、で、あの、はい、テラスのとこでこう、はい、ちょっとこう、あのワイワイわちゃわちゃしながら、あのステージの方でこう、はい、弦楽器演奏するみたいな。
お、なかなかおしゃれだ、
ね、おしゃれね、まあ、シャローズでしょ、
大
観
山みたいな感じ、
なんで大観山なのか分から
ない、ね、ちょっとライブ感もありそうな感じ、ね、
おしゃれな感じ、
ちょっと
白金っぽいでしょ白金っぽい
なんで白金なのかも分からない、
はい、
と、まあ、そんな、ね、話でした、
はいはい、
ということで、今日も勉強してまいりましょう。今日もあの話題ありますので、
はい
はいはい、じゃあいつものやつお願いします。
はい、ではあります、もう時間になりましたので授業やってきます。日曜日です、頑張ります。気をつけ礼よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。でですね、はい、それなわけで実はですね、はい、この間寺子屋チャンネルを聞いていただいてる方からですね、うんうん、はい、メッセージが届きました。
ありがとうございます。
ありがとうございます。日直千尋様特別サイン色紙プレゼントと質問ですっていうタイトルで、
はい、はい、
すごい、
はいはい、わかりました。ちょっと背筋が伸びましたけど、
はい、はい、で、まあ中身ちょっとこういろいろ書いていただいたんですけど、うんうん、はい、パソコンの取り扱いの仕方と、あとスマホの扱いの仕方でちょっと質問がありますっていうことでの、これを取り上げていただきたいなということで来てました。あともう一つがそのパソコンの取り扱いのセキュリティの話です。ソフトウェアのものじゃなくてハードウェア的な話の質問が来ておりました。はい、今日これちょっと取り上げていこうかな、うん、せっかくほら、ね、これ取り上げてくださいっていただいたので、はい、やっていきたいと思います。はいはい、一つがですね、はい、省電力モード、うん、まあ、バッテリーセーバー、まあ、画面どういうふうに使ったら一番スマホに優しいのかなっていう質問が来てるんですよ。
スマホに優しい
使い方、
ベストな使い方、うん
うん、何だと思う？
なんだろうね、
はい、まずは、はいはい、すごくあの 初心者マークな感じですけど、うんうん、この時期やっぱり暑いところに放置しない適度な温度のところ、人と同じかなってそれは一つ思いました。
それ人肌の温度で使って
る
人肌の温度とか、
あのなんかヒートアップしないようにちょっとこう気をつけてあげるみたいな、大事にしてあげる。
なるほどなるほど、
人肌ぐらいがいい、うん、いいかもしれない。
通話の内容によっては人の方がヒートアップしてるかもしれないね
かもしれない
うん、そうですね、はい、でもそれ今大事で、うん、今ほらモバイルバッテリー発火したりとか、
うん、ああやっぱりつけない、うん、
車内の高になるところに放置しておくとですね、スマホを発火する時があるかもしれない、はい、でですね、リチウムイオンバッテリーなので、うん、発火するとやばいっす、ドッカーンですね。
そうですよね、うん、車がうんぬん、スマホがうんぬんどころじゃなく、ち
ょっと大変なことになるので、そうそうそう、車のダッシュボードっていうか、うん、あの辺の上とかなんてもう50度とか60度とかなってくるので、真夏ですね、はい、危険ですね、うん、それは確かにそうです、はいはい、それもそうですね、はい
はい、あと私感じたのが、はい、あの冬の撮影でスマートフォンを持って歩くんですけれど、はいはいはいはい、たまにこう撮影したいなと思って自分のスマートフォンを出すんですけれど、はい、充電の減りが早いのと、もう寒すぎて電源がつかないんですよ、はい、なので多分これは相当負荷がかかってるんだろうなと思って、はい、ちょっと良くないんだろうなと思って、はい、で温めてこうやると電源はつくんですけれど、はいはいはい、一気にバッテリーがもう減ってるんです。
あ、暑いの逆で寒いもやっぱり負荷がかかるって感じ。
あとね、暑いと、まあまあ、発火する可能性はあるんだけども、逆に寒いと能力発揮できない、
電源がもう上がってこないんです、うん、
自分が温まるまで時間がかかるみたいな。
人だってさ、人だってさほら寒い中でさ、温かいものも飲まず食わずしてね、さらさら出たら寒いじゃん。
嫌です、嫌です、
そういう話だもん、
はい、
うん、
やっぱり同じなんだ。
そうだから、はい、すごいバッテリーにこう負荷がかかってるんだろうなっていうのが感じますね、
うんうん、あ、冬も今と逆の季節もちょっとそこは気をつけて。
なのでまあ今の話をこう総括すると、うん、その気温変化の大きいもの、大きいようなところだと、うんうんうん、ちょっとこうスマホには負担がかかる、はいはい、あまり優しくない使い方に、ね、うんうんうん、逆に言えば、うん、あまり気温変化ないような形で使ってもらった方がもしかしたら持つのかなって、うんうん、冬とか結構ね、あのスマホケース結構熱いものにこう入れてる人とかいるよね、なんかね、
あ、います、います、
うんうんうん、
結構対策で、
対策でですね、うん、
はい、
で、あと意外とですね、この省電力モードっていうのが、うん、まあ、スマホにあるんですけど、はい、まあ、確かにバッテリーの減りはね、はい、まあ、こう少ないっていうか、なんだけど、うん、これ結構ね、バッテリーに負担かかるんですよ。
あ、負担は
逆かかるんですよ。うん、なので、うん、本当に今ちょっとこう電池切らすとまずいなという時に使ってもらう分にはいいんですけど、常時使うのはちょっと私基調としてはみたいな、
あ、寿命として見るとちょっとそれどうかなっていう、
そうそう、長めで見るとね、ちょっと、うん、やめた方がいいんじゃないかなという気がしますけど、ね、
普通に使ってた方が、
うん、いいのかなという気がします。この画面消灯とか、はい、まあ、そういうのとかはあまり、うんうん、そんな負担はかからないんですけど、ただ、うん、はい、一番やっぱり電気食うのはその電源入れた時とアプリとか起動した時に結構、はい、あの電気っていうかバッテリー食うので、はいはい、なるべくそういう変化はない方がいいのかなと思いますけどね、
はい
はい
はい。
でもう一つがですね、来てたのが、スマホを充電するときにですね、うん、電源オフを画面上でやって、うん、まあ、オフにしてから電源差すっていう形をされてるみたいなんですけど、
充電、
うん、オフ数分待ってから、まあ、電源入れた方がいいんですかね、うん、っていう質問なんですけど、ね、皆さんのその充電のタイミングってどうされてますかっていう。
このメールをくださった方はでもすごくご丁寧な印象を受けましたかみたいな、
うん、
自分の話ばかりしてもいいですか、わかんないですけど、ですね、私千尋は、ね、まあ、多分なんか怒られそうな気配がしてきたんですけど、
うん、
まず充電するときに電源を落とすということをすいませんしてないです、それってダメですか。
同じく
まず落としてない、やばいって、今、うん、この方とメールくださった方とそこが違うって思ってやばいって思っちゃいました、うん、社長さんも同じ、うん、ミキさんも同じ、同じく2人手挙げましたけどみたいな。
ですね、はい、まあ、基本はノートパソコンもそうなんだ、うん、まあ、パソコンも、ね、はい、まあ、そうなんだけども、うん、基本電源のやっぱり充電するときはね、はい、オフがいいんですよ。
分かってはいるけれど、
え、じゃあ例えば、まあ、最近私してないですけど、うん、充電しながら、うん、夜なんかこう、うん、そしてその上なおのこといじるみたいな人とかいるじゃないですか、うんうんうん、いじりつつそのまま寝落ちしたい、充電したい、それ
バッテリーをものすごくいじめております。
ダメですか、
バッテリーのいじめっ子になっております。
昔やってたこと
ある。そう、バッテリーにすごく負担がかかる行為で、
うん、
はい、電池が痛みますね、それやっちゃうと
消耗しちゃう、
うん、はい、だ本当は、うん、電池一般バッテリーなんで、まあ、はい、少なくなるまで本当に、まあ、0% まではいかないけども、うん、極力ガーッと使い切ってから、はい、電源切って充電して100の状態でまたガーッと使っていくっていう風な形が本当は理想的なんだけど、
そこの ローテーションが、
そうそうそう、それを例えば 80% とか 60% になった時に、はい、うん、あ、ないから、じゃあとりあえず電源入れっぱなしで YouTube 見ながら布団に入ってみたいな、
ね、
寝落ちしてるのをやってると、
はい、
うん、バッテリーが、まあ、痛むというか、
うん
うん、なんでかっていうと、ほら充電しながら骨熱っていうか、まあ、入ってるわけでしょ、う
ん、
電気、
はい、入ってんだか出してんだかみたいな感じですそう
ね、
そういうことですよね、多分
そうそう、なんか大変なことになった、
はい、
うん、
そうか、
そういうことです。
あ、はい、わかりました。
なのでできれば、うん、なんだろう、充電するときは一回電源落としていただいて、うんうんうん、まあ、数分待ってっては書いてるんですけども、うん、まあ、待っていただいても全然いいんですけども、まあそこで充電やってもらって、またカバッと、うん、充電終わったら、うん、まあ、極力少ないまでバーッと使ってもらって、また充電しての方がバッテリーとしてはいいのかなという気はします、うん。ただ、いずれどういう使い方であっても、バッテリーは消耗品なんで、はい、やっぱへたっても来ちゃうので、いずれは、うん、ただそれがスパンが短くなるか長くなるかだけの話。
うん、うん、
です、
はい。
で、これはiPhone であっても、Android の普通の端末であっても同じ。はい、
前に、なんていうんですか、その端末を買った一番最初の時はっていう言い方してた人いたんですけど、なんかとにかく買ってきたものを購入して使い始める、で最初はとにかく絶対に電源が 0% になるまで充電しない方がいいよって言った人がいるんですよ、うんうん、まあ、多分その寿命のことがあって 0% に初めてなったら、うんうん、そこで充電をして、でその時は必ず100まで行くようにして、最初それをすれば寿命が長くなるからみたいなことを言った人がいます、ま
あ、寿命が長くなるかどうか分からないけど、
分からない、でも常々やっぱりそういう感じ に、
うん、
にするといいっ っていう、うん、最初だけじゃなくて
やっぱりそうだよね、うん、充電フルにやって使い切ってから充電してっていうのはまあ理想的な使い方かなとは思うけどね。
わかりました、わかりました。 0% になるのを怖がらず、うん、
でも絶対あれだよね、今日夜やってるよね家帰ってから、あ 40% もしかない、あいいやカチャーとかって
40% ほども私そこまでも豆じゃないです。逆に
あちなみに、ちなみに、はい、じゃあ、はい、あの何パーセントなったらじゃあ充電する、
理想は 27% ぐらいなんです
よ。なんで27なのよ
でそれでいけないときはやっぱりこう忙しかったりして 15% 14% とかあの電池が赤になったなるとあやろうって思う
電池が赤になると
電池が赤になる電池が赤になる、うん、
ゆき先生は
私20ぐらいになると充電しようかなって気になる、う
ん、その根拠は何だ。
10だとちょっと心もとなく感じで、うん、20% ぐらいになるとちょっと100まで充電してもいいかなみたいな、
はい、そうか。あでもミキさんは100まで行く。
そうですね、
私87ぐらいだったんですよ。
その何その7の刻みは何だから、その7刻みは何、
いつも見るとなんか1の位がなんか0じゃないところ、
1の位が0じゃないところで充電したいの
いや なんていうんですか、こうたまたま見たときにあこのぐらいでいいやって思うとやっぱり100まで行き着いてないっていうか、久しく100を見たことない。
なんかちょっと違う意味で変態かもしれない、めちゃくちゃと変態かもしれない、わかんないよね。
目指します、頑張ります。
はい、結構ですね、はい、私一応結構カツカツまで使いますね、
うん、あやっぱりゼロ
5% とかガーッと、うん、で結構充電さしたりするかなみたいな、うん、あんまり20とかさしたりしないかな、まあ、人の感覚なんでしょうけどもね、うんうんうん、
結構やっぱこの20界隈か5かでもやっぱり違う。
これあれだよね、ちょっとラジオ聞いてる皆さんに聞いてみたいよねちょっとテラコヤチャンネル宛てになんか私は
メールをくださいみたいな、
何パーだったら充電するか、
うん、あなんか投票制みたいなグラフみたいな作りたい、ね、
何パーぐらいだったらみんな充電するんだろうね。
でもゼロまで行く人ってなかなかいない。
それモサだね、
ような気がしてるけどわからない。
それモサだよ、ゼロはモサでしょ。うん、まあ、いずれちょっとそういう、まあ、充電の、まあ、電池に負担がかかる、バッテリーに負担がかかるかもしれないような話なので、はい、まあ、大体方はぜひちょっとこう使い方気をつけていただいてですね、やってもらえればなと思います、はい、楽しみだね。ちょっと寺子屋チャンネルにメールください。私は何パーセントになったら充電します。
何パーセントみたいな数字とパーセントしかない。本当にひらがなないみたいな感じですけど、いいですね、ウェルカムです、
はいはい、ウェルカムです、はいはい、でですね、もう一つがですね、ノートパソコンとかでね、
はい、
まあ、長い時間、うん、ね、うんうん、席外したりとか回数するときっていうのは、はい、まあ、画面を閉じるっていうかこうパタッとやっていくのが、うんうんうん、まあ、マナーですよねっていう、はい、まずお話だったんです。あ、まあ、この方もほら感覚だからね、
はい、
で、
はい、
うん、まあ開きっぱなしで、まあ、帰るとか、はい、まあ、そのままいなくなる方、うんうん、もしくは電源入れっぱなしでいなくなる方、うん、はい、まあ、様々いらっしゃると思うんだけども、うん、職場でね、防犯のために帰るときはノートパソコンを引き出しに格納して帰ってください。
ああ、そういうルールのところもある、
うん、非常に、要は机の上に出しっぱなしにすんなよっていうことを言われましたっていう、
うん、
皆さんはそこら辺のセキュリティ管理ってどう思いますかっていう。
どうですか、ミキさん。どうですか、
我々使ってるパソコンね、
はい、
でっかくてね。
ああ、そっか、そもそも。
そもそもあれを毎回しまうってなると、ちょっと大変だよね。
引き出し、入る引き出しあるかな
っていうのと、毎回し、ほら、うちって、なんか、社内ネットワークっていうのがあって、
あ、はい、
その社内のサーバーが動いてて、はい、その社内でいろいろこう通信しなきゃいけないものがいっぱいあるのよ、うん、
はい、
なのでそれを毎回閉まって
抜いて
外してつけて設定して、
あ、そうかそうか、
ちょっときついよね。しかもその端末1台じゃないからね、1人。
そっか、
うん、だってうちら使ってる端末って1人 3,4 台ぐらい使ってない？ノートパソコンだ、うん、やれ、デスクトップ、
教え欲しくなります。
倉庫だよね。
倉庫ですね。
もうアルソックかかった倉庫に入れなきゃいけない、
うん、そうで、なのでパソコンのセキュリティというより、うん、それこそアルソックさんに、はい、うんうん、入ってもらってるので、
その部屋自体が、
そうですそうですそうです、と、うん、あとはもう皆さんというか、うち社内は個人しかわからないパスワードをかけてるので、うんうんうん、あの、うん、自分のパソコンは自分しか見れなくなってるっていう感じですね、はい、
そこまでいけば、
うん、あとは、うん、席外すときは必ずあのデスクトップをロックしてから出ることになってるので、時間経つとロックになるんだけど、うんうん、はい、ロックしちゃう、
しちゃう、
うん、パソコンはロックしちゃう、
はいはい、
うん、っていう感じになってるので、で、はい、なので一応システムしてるけど、はい、三木先生のパソコンのパスワードとか端末のそのロック解除は分かんない、
う
ん、
あ、それはやっぱりお互いに
言います。そうですね、うん、あと動線的にお互いのパソコンはお互い見えないようになってるんですよ。
それ、
配置、ね、配置、配置っていうの
かな。そう、あのお互いにパーソナルスペースが確保されてるんで、うちの会社って、
はい、
三木先生のスペース、
はい、
領地、
領地、
そう、そう、島みたいな、
そうそう、なんかこう三木の藩みたいな感じになって、三木の藩、こっちに駅長藩みたいなのがあって、はい、そうの藩主、うん、しかもそこには入れないようになってるの、三木、うん、の城ってところがあって、
はいはい、
城主なのね、
すごい、
お互いにあの領地がこう分かれてる、
いいですね、
は
い、
しかもプリンターも2人しかいないのに2台ありますからね、
はい、あ、1人1台神様みたいな、いやいや、
違う違う、あ、ね、それ違う、
あの、ね、用途に応じてみたいな感じですか、
一応2台あるのよ、複合機とプリンターね、
はい、
うん、で一応ね、はい、印刷出せるのよ、
出せる
よ、はい、液晶パソコンからは出せるのよ、はい、2台、うん、はい、でもね三木先生、あの、はい、この間も新しいねプリンター買ったんだけどね、はい、もう独り占めだもんね、
うん、私の横に置いてあるんです、
そう、あの自分の領地にも、ま、マイプリンター、自分の領地にも、
そう、
しかもカラーレーザー両面釣りだよ、
あ、そっちまで歩いていかなくてもいい、
あ、もう手伸ばせば届くように
基本、日常の上司はですね、はい、なんか動きたくないらしくて、はい、あの手伸ばすと全て届く範囲で物を置いて、そうそう、あの椅子をくるくる回すだけで、あの、こう、はい、なれるようになってるんです、
そうです、
そうそうそう、なんだか分かんないけども、
そうそう、でも忙しいとやっぱそ
んな、だから人が少ない割に物はたくさんあります、は
い、
は
い、そして機能的っていう、
そう、不思議でしょ、
確かに、うん、それは全部外したくないんですよね、そのままにして部屋ごと
こう、そうでね、うん、あの液長班のね、はい、その液長、はい、上司の液長はもう、はい、あんまりそういうのはないので、
あ、あんまないので、
うん、あのこちゃんと動いてちょっと棚に入れてるし、ちょっとやってるの、そうそう、
人がちゃんと動いてる
そうそうそう、ちゃんと歩くから3歩でも4歩でも歩いてちゃんと、
ね、
うん、なんだったらね、あの棚とかでこう仕切られてるんだよ、
あ、
うちって、
うん、
棚で仕切られてて、はい、向こう側があの三木寮だから、
はいはい、
でその棚に物取りに行くドアは三木寮側についてる、回っていかなきゃいけないんだよ、ね、毎回ぐるぐるぐるぐる回っていかなきゃいけない、
はい、
でも三木先生はもう、はい、なんか椅子シューってやられてガラガラと開ける
国境を越える人と越えない人とみたいな、
ね、うちの会社 の、うん、パーソナルスペースの設計は全て三木先生のためにってことになってる、
使いやすい、
そう、使いやすい、
女性に優しいみたいな感じ、
先生に優しいなんか職場になってる、はい、私は非常に全く優しくない人
だから
そうということになってるんですよ、何の話してたんだよ、はい、あ、パソコンの話だよそうそう、で、はい、まああのセキュリティ上を、うん、まあ、机の中に入れてその鍵をかけて帰るっていうことについては悪いことではないと思う、
うんうんうん、
会社としては、うん、まあ、いわば当然かもしれない、こっちが当たり前なのかもしれない、個人情報入ってるから、面倒くさいんだろうけど、毎回、まあ、それもね、うん、慣れてしまえばそんなもんだと思ってやっちゃうのかもしれないけども、可能なんであれば、まあ、家でも、はい、会社と言わず家でもこういうことができるんだとすれば、うん、本来であればやった方がいいのかもしれない、うんう
ん、はい、うん、で私たちもあの最低限というか一応はその情報絶対漏れちゃいけないものについてはインターネットつないでないので、うん、そういったセキュリティもやってるので、なのでそこら辺はあの皆さんそれぞれ考えながら、そうですね、
そう、重要情報が、ね、うん、本当に入ってる機密度の高い A ランクのものについてはもう、
うん、
インターネットには繋がってない、
間違って出ちゃったとか出すつもりないけれども、
ネットから漏れるってことはまず
ないようにはしている、
だってそもそも繋がってねえんだから
、
そうです、
だからプリンターもネットワークじゃないもんね、うん、それだけは、 あのダイレクトにつないでるのプリンターと、うん、
あのか回線とかじゃなくてちゃんとこうあのケーブルっていうか
そうそうそうそう、うん、そういうふうにしております。
なのでそういったところでは一応セキュリティっていうことで、はい、気をつけています。
情報盗まれないってとてもとても大事なので、はい、はい、
ということで、まあ、とりあえずスマホの話と今のちょっとパソコンとかの、うん、まあ、取り扱いのちょっとセキュリティのお話とかも今したんだけども、うん、はい、ぜひですね今のちょっとお話聞いていただいて、はい、あ、自分どういうふうに管理した方がいいのかなとかっていうふうにちょっとこう考えるきっかけになってくれればと思いますね。詐欺の話ばっかりだったからね、うん、たまにこういうねインターネットセキュリティの話を
自分の身の回りの読み道が、はい、はい、
っていうのもあってもいいのかなと思います。
そうか、
でですね、はい、まあこういうような形で質問いただいたので、うん、まあ、全然毎回ね、こういう感じで、はい、まあ、違う方からも、うん、どんどんこういうの聞きたいということであれば、こうやってゆるくトークしていくので、はい、いただければなと、メールでいただければなと思います。はい、でですね、下の方にですね、サイン色紙の当選の際は、まあ、はい、うちのユートピアネットでも、はい、FM でもいただきにお伺いしますので、って。
ありがとうございます。ぜひぜひおいでいただければ。
うん、もう放送原稿間に合うようにそろそろ送信しますってこううちらの放送日まできちっと
時間まで考えて
送っていただいたっていう
逆算してくださり、
うん、逆算してくださって
ありがとうございます、うん、
30分の10何秒前じゃないよ
ちゃんとでもそれでも届けばここで見れたら全然いいんですけど、
う
ん、
はい、ということでですね、ぜひあれですか、ひろちゃん、この方にはサインを、は
い、サインをいただけますか。いただきます、はい、パソコンのこと一緒に勉強できて知識も増えたのでありがとうということで、
はいはい、そうすれば準備ができ次第この方に、うん、はいはい、ご連絡するということで、はい、
はい、
でした。
ありがとうございます。
はい、
嬉しいですね。
嬉しいですね。
嬉しい
ということで、はい、お知らせ言っていい？
はい、お願いします。
ということで最後に三木先生から、はい、お知らせをお願いします、
は
い
は
い、
ユートピアネットからのお知らせです。でユートピアネットではオンライン配信、あとはインターネット、ウェブサービスでプロバイダー事業も行っておりますので、インターネットにまつわることでしたら何でもご相談いただければと思います。お気軽にお問い合わせください。お問い合わせ先は 0183-78-1205 と平日は午前9時から夕方6時まで営業しておりますので、はい、ぜひご連絡ください。よろしくお願いいたします。
はい、ありがとうございます。
はい、はい、ということでした、はい、そしてですね、私駅長6月の15日、うん、はい、
あ、ありがとうございます。
野
代、あ、はい、そうか、その後の初めての今日放送、
はい、大丈夫ですか大丈夫ですか。
メッセンジャーでやり取りをさせていただきですけH さんにもありがとうございますのこう間接的にお伝えしたので、なんかそこで完結しちゃってました。
いや、散々生放送で行くよやるよって言っておきながらさ、この中で完結して、あ、よかったねって、そんなさすがにねえだろっていう、どうなったんだよって
話。先急ぎました、はい、前のめりすぎました
で、まあ、野代でですね、午前中ペイペイを使って、はい、電子のキャッシュレスのセミナーですね、はい、セミナーと午後から特殊詐欺防止のセミナーを、うん、まあ、行いまして、はい、まあ、高齢者の方もいらっしゃってですね、結構何十人来ていただいたんですけど、まあ、結論から言うと大好評でした。
うん、
はい、面白かった。ということで、詐欺防止のセミナーと面白かったって思うと思うんだけど
面白い要素がやっぱりあった、うん、食いつきたかった、
うん、なんか三木先生が講談師講談師言うからさ先生またパンやんなきゃいけないからその時詐欺師はこう言ったみたいな違う違うパパーンって言ってそうじゃなくて
中身は確かにこう あるお話、
そうそう、で、まあ、どういうふうにその騙されていくのかとか、はい、まあ、Facebook とか SNS とかでこういう風な感じでアプローチが来てこういう風になってくんだよみたいな話をこうしたらですね、へーなんて、そういう風な感じでみんな騙されてくんだなんていう話でですね、盛り上がりまして、ぜひまたやってほしいと、うん、これだけじゃなくてちょっともうちょっと期間を置いて継続的にやってほしいっていう話をちょっといただいてきてですね、なんだかいい方向にいきそうです。
で、こういうお話をユートピアネットでもしているんですっていうことを言うと、うちでもやってほしいっていうお声もいただいているので、もしこういう詐欺とか、あとオンライン決済とか、あとうちの方ではクレジットカードの端末も導入できるので、そういったところもご相談いただければと思います。
まあ、ちょっとした、ね、町内会の集まりとかでもいいのよ。むしろそっちの方したコミュニティのところで、あの時間30分ぐらいでもいいかな、うん、ちょっと取ってもらって、いや実はねって話でこうするのも全然 OK なので、そんな何百人何十人なんか集めなくてもいいので、うん、そういうところでこう少しずつこうやっていければいいかなみたいな、
はい、そうなんです。来月もやるんですもう人気者です。
来月はね、来月はもう本当 大人数
何百人単位
です。
キティですか、秋田県内ではある。
うん、あれよ、おがちよ。
ああ、
おがち、おがち、おがち、おがち、
おがち、
おがち、うん、やるんだけど、
う
ん、
でもそういう距離感で、
そうっていう感じでですね、やる予定でおります。はい。なのでそういう話聞きたいなっていう方がいらっしゃればですね、まあそれもユートピアネットまでご連絡いただければ、うん、私、液晶がこんな風に騙されてくるんですよ、うん、気をつけてねって話をします。はい。はい、
やっぱりこの中、なんていうんだ、その騙されるまでのストーリーを知ってるか知ってないかで、こう、あ、こういう話なんか聞いたことあるってなるじゃないですか。なのでやっぱりね、皆さんに聞いていただきたいなと思いますよね、
はあ、うん、難しい話しないんだ、こんな感じであ
るよねみたいな、 そういうところから入るって感じです
か、うん、そうね、うん、その時彼はこう騙された
こう騙された
みたいな払っちゃったんですよ100万円みたいな感じ、
うん、
ああそれ分かるわ、払うかもしれないみたいな、そんな話です。
ちょっとそうならないためにっていう、
そうそうそう、そうならないためのということで、はい、はい、まあそういうのも募集してますんでね、はい、ぜひお声がけいただければなと思います、はい、お、そろそろ時間ですね、
はい、
はい、じゃあ、はい、今日のテラポエチャンネルここまでにしましょうか、はい、じゃあいつものやつお願いします、
はい、では次回7月またよろしくお願いしますという上で、はい、ではいきます、気をつけで、ありがとうございました、はい、
ありがとうございました、
ありがとうございました。